私を呼ぶがよい。苦難の日、私はお前を救おう。私を呼んでください。助けが必要な折に、そう言ってくれる人がいるなら幸いですね。困っている時に、そう声をかけてもらった。そんな体験がある。それは幸いな体験です。そういうことはいつでも与えられるわけではありませんから。また、私たちは知っておりますね。私を呼んでくださいね。遠慮なく連絡してください。そう語ることができる折があれば幸いに思います。いつでもそう声をかけられる。そのような確かなものではない。それを自覚するからです。苦難によって、私たちは共に限界を示されます。自らが限界のある存在であることを示されます。そんな私たちに聖書の言葉が与えられています。二つ心に留めたいと思います。まず、今朝の言葉は、私たちに大切なことを教えてくれているでしょう。すなわち、私たちは一人ではありません。呼びなさい。そう招かれています。このことに心を留めたいと思います。私たちはそうするように招かれています。願われています。求められ、期待されています。苦しい時に。そして、一人であることを強く感じるときに、自分は一人、そう私たちに語る心の声とは別に、聖書に聞くことは、私たちの心の声に耳を傾けることではありません。それは、私たちとは別の存在を思うことです。聖書の言葉に聞くことは、自分の人生を神の言葉の鏡の中で見つめることです。一人であると思うとき、私たちは、いわば鏡に映る自分を眺めることでしょう。そして、鏡に映るみすぼらしい自分を眺めて、ため息をついてしまう。そのような具合になるでしょう。私たちに告げられています。私を呼びなさいと。私たちは一人ではありません。自分は一人だと思い詰める。心のロックダウンを行う。心に鍵をかける。小さな、暗い、心の部屋の窓を開けるよう招かれています。冷たい、惨めな、心の地下室から出るように。苦しいとき、自分の心の傾きによらず、自分の感情によらず、自分の力によらず、自分と別の存在に耳を澄ますように。第二に、こう語られています。私を呼ぶがよい。これに続けて、苦難の日、私はお前を救おうと。神は、私たちの思いを超える思い、私たちのための自らの意志を遂行してくれる。そのことが約束されています。このことは、言い換えることができるでしょう。もし、神が、私たちの心の鏡のような存在であるなら、どうだろう。もしも、神が、私たちの横にいて、励ましてくれる、 それだけの存在であるなら、私たちの取り組みを補足し、強化してくれる存在に過ぎないなら、それなら、お前を救おう、そう語られることはないでしょう。救いが約束されることはないでしょう。苦難の日に、しっかりした拠り所は与えられないでしょう。新しいウイルスの前に、世界が苦難の中にあります。100年前、人々は互いの距離を保つ工夫をしました。100年経っても同じことをしておりますね。現代の人間も、それより良い方策を持ち合わせていないことが示されています。今、私たちは、好むと好まざるにかかわらず、現実に向き合い、自分と世界を見つめ直すよう導かれているでしょう。どんな支えが与えられているか、何が助けになるのか、不安の中にあって、けれども勇気を持って今の時を歩むよう導かれています。神の私たちへの意志がなされているからです。救いが与えられているからです。私たちの思いを超えることがなされています。私たちは信頼することができます。苦難の日も、良き力に囲まれ、守られていると。そして、荒れ野に見える現実の中にも、命にあふれる世界が潜んでいると。苦難の中でも、愛の中にあると。そして絶えず、新しく生きるよう招かれていると。なぜなら、神の一人子が与えられているからです。イエスの苦難と勝利が与えられているからです。